ねえ、よしお、3年B組のやってるゲームセンター行くわよ。
おい、待てよ。俺の意思は無視するのかよ。基本的人権の侵害じゃないか。
つべこは言わないでついてきなさいよ。ゲームセンターはサッコに来てくれって言われてるんだから。ほらほら。
わかったよ。そんなに引っ張らなくてもいいだろ。服が破けちゃうじゃないか。話してくれよ、みっともないよ。
初めっからそうやっておとなしくついてくればよかったのよ。2階の一番奥よ。物理実験室のすぐ手前の教室。
俺は田島よしお、18歳。恐怖の灰色受験生。今日は幼馴染の浅田恵子の学校の文化祭だ。恵子がぜひ来てくれって言うから来てやったのに、今日は朝から恵子に振り回されっぱなし。高校生活最後の文化祭なんだから、まあ仕方ないとも言えるけど。
さあ着いたわよ。ここでチェスやろ。
俺に負けるのは分かってるくせにやるのか。中学の頃から一度も勝ったことないじゃないか。
中学の頃からはすごく進歩したんだから。1300円も出してチェスの本買って勉強したし。
そのおかげで学校の勉強の方はさっぱり。
そんなことはどうでもいいでしょ。さあやりましょう。私白番でいいでしょ。ちょっと待って。
またかい。これからはもう待ったなしだよ。
分かったわ、今度だけね。せっかくのチェスの本を買ってきても数学の参考書と同じで読まなきゃダメね。
当たり前だ。だけど数学の参考書と同じなら読んでも分かんないだろうね。
言ったわね。ないとここへ動かしてチェックよ。チェスの本読む暇がなかったのよ。
数学の参考書でも読んでたのかい。このチェックはポーンで防げると。まさかね。
文化祭の準備がものすごく忙しかったのよ。みんな責任を私に押し付けてくるんだもん。
恵子のクラスは何やってんの。
映画を作ったの。
へえ、すごいもんだね。それいつやるの。ぜひ見たいな。
それが結局間に合わなくてさ、未完成のまま本番ってわけ。だってさ、今の受験体制を真剣に見つめた映画を作ろうってみんなで決めたのに、俺はドタバタ喜劇を作りたかったんだって言って手を貸そうとしなかったり、私には関係ないわっていう感じで映画作りの話し合いの最中に単語暗記してたり、あれじゃ誰でも頭に来るわよ。それに初めのうちは手伝ってくれても効果音とか入れるようなところになったらやめてっちゃうし、結局最後まで残ってこの映画を作ってくれたのは5人しかいなかった。クラスみんなで48人もいて、そのうちのたったの5人よ。
それじゃあみんなで作ったことにならないじゃないか。
そうなのよ。だけど一番頭に来たのは和彦くんよ。
和彦って、あの中3の時同じクラスだった背の高い。
そう、彼も初めは映画作りに協力してくれてたのよ。だけど、それじゃあ合格発表のシーンいきます。みんな複雑そうな表情をして。はい、いきます。
6342番あるかな。1364、1367、この辺じゃないな。6250、6251、お、この辺だ。俺の周りも結構受かってるじゃん。6273、6326、6379、63。
カット。
なんでカットなんだよ。せっかくこれからってとこなのに。
表情がなってないのよ。自分の番号がなかったって気づいた瞬間の表情にもっと深刻なものが欲しいな。
うるせえな。実際に入試に落ちてみろよ。そんな深刻な顔作ってる余裕なんかねえんだよ。
でもこれは映画なのよ。作られた虚像なのよ。訴えるものがなくては意味がないのよ。私はそこの表情で時間点数に対する批判を。
演技するのはこの俺なんだぜ。俺を抜きにして無理して忘れてこき使って映画を作ろうって、そうはいかねえよ。俺には俺の主義がある。
分かったわよ。でも監督はこの私よ。監督の言うことは聞いてほしいわ。文化祭まであと1週間しかないんだから、みんなで頑張りましょう。それじゃあもう一度合格発表のシーンいきます。
6342番あるかな。6250-6251-6379。な、ない。俺の番号がない。あれだけ一生懸命勉強してきたのに、一体今までの勉強が何になったんだ。俺の人生の中であの受験勉強は全く無駄だったんだ。やけだ。こんな合格発表なんか破いてやる。
カットカット。一体なんてことしてくれるのよ。誰が合格発表の紙を破けなんて言ったのよ。その番号を書いた紙を作るだけで一日潰れちゃうのよ。あんたどういうつもりなの。
さあね、俺のやりたいように言ってまだすよ。それじゃあ俺はここで失礼するぜ。せいぜい映画頑張ってくれよな。陰ながら応援してるぜ。主役のいない映画の作り方ってドラマにな。
待ってよ、あんた責任逃れよっていうの。そんなのひどいわよ。育児なし、うすの馬抜けバカ野郎。もうあんたになんかに頼まないから、勝手にどこへでも行っちまえ。そういうわけで和彦くんはその日以来撮影から抜けてしまったの。代役を立ったけど結局文化祭までには間に合わなかったってわけ。本当に頭にくるわ和彦くんには。
まあまあそう怒るなよ、シワが増えるぞ。
私はおばんじゃありません。余計なお世話です。でももしシワが増えてもそれは和彦くんの責任ですからね。なんとかしてもらうわ。
すごい剣幕だな。俺に怒ったってしょうがないんだぜ。さっきから稽古の話を聞いてると和彦一人が悪者みたいだな。
そんなの当たり前じゃない。彼が私の言うことを聞かないのが悪いのよ。
でも本当にあいつだけが悪いのかな。確かに和彦は稽古の思う通りに動かなかったかもしれないけど、そのことで和彦とじっくり話し合ってみたかい。
あの日以来和彦くんとは絶交よ。もうあんな人の顔二度と見るのも嫌だわ。
お互いにそんなことを言ってるうちはまだまだ子供だな。デパートのおもちゃ売り場の前で親に向かって泣きわめいてる子供と同じだよ。おもちゃ売り場の子供たちだって自分の思う通りにならないからダダをこねてるんだぜ。その子供たちと稽古とどこが違うって言うんだい。
それはそうかもしれないけど、和彦くんが非を認めて謝らない限り私は絶対許さないわよ。
そして稽古も非を認めて謝るんだな。
え？私が謝る？
そう、稽古も和彦に向かって謝るんだよ。和彦も間違っていたかもしれない。だけど稽古も間違ってたんだ。それはお互いが相手を自分と同じ人間だって思ってなかったからじゃないかな。心のどっかで相手が自分より才能がないとか、自分が監督だから上なんだと言って蔑んでいたんじゃないかな。お互いが相手を尊敬する気持ちを持っていれば決してそんな喧嘩別れをしなかったと思うよ。
そう言われればそうかもしれないけどさ、だけど彼がもう少し私の立場を分かってくれたら。
それそれ、世の中にはいろいろな争いがあるけど、それらはみんな自分の利益ばかりを求め相手の立場を無視したことから起こってきてるんじゃないかな。稽古も和彦の主役としての立場をもっと尊重すべきじゃなかったのかな。あいつも主役をもらって一生懸命その役をこなそうと努力してたんだよ。そんな時に稽古にガミガミ言われたもんだからさ、頭に来ちゃったんじゃないかな。
そうか、確かに吉尾くんの言うことにも一理あるわね。自分の利益を求めずに相手を尊重する、言ってることはかっこいいけどなかなかできることじゃないもんね。だけど吉尾くん痛いとこつくわね。なんだか先生みたい。あなたがそんな風に考えられるなんて思ってもみなかったわ。
見損なっちゃ困るよとかなんとか。実はね、行ってる教会の今週の礼拝でさ、牧師の説教がちょうどこんな話だったんだよ。俺稽古のこと考えてふんふんって聞いてたわけ。中心になる聖書の言葉がね、何事でも自己中心や虚栄からすることなく、へりくだって互いに人を自分より優れたものと思いなさい って言うんだ。
ふーん。ねえ、よしおくん、今度の日曜、教会連れてってよ。